Point Five
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組
せーの
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局が始まります。暑い毎日が続いてますね。皆さんは元気ですか？今日は前期試験が終わったばかりの土屋と
米がお送りします。
朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を収集し放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局
始まります。この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。弁護士さんに聞いてみよう。今週の質問はラジオネーム生麦生米生卵生麦生卵生米生麦生米生卵さんからの質問です。普段から性格の合わない X がいるのですが、 X の気に入らない態度や変な口癖、それに私の思う X の性格などをネット上のとある BBS につい書き込んでしまったところ、 X からすごい勢いで名誉毀損で訴えるし損害賠償も請求すると言われました。私としては特に X の名誉を毀損するつもりはなかったし、思ったことを書いただけだったんですが、本当に訴えられてしまうのでしょうか？逆にそんなことを言ってきた X を脅迫罪で訴えることや損害賠償を請求することはできないのでしょうか？そもそも匿名で BBS に書き込んだのに、私が書いたことを X はどうして知っているのでしょうか？BBS の管理人はもし問い合わせがあったら IP などを勝手に教えても問題ないのでしょうか？もしかすると問い合わせたわけでなく書き込みの内容から私だとバレたのかもしれませんが、管理人が勝手に教えたのであれば管理人を訴えることはできますか？教えてくださいというものです。それでは今回のリスナーさんの質問なんですが、本当に訴えられてしまうのでしょうか？
誹謗中傷といってもいろいろな形があると思うんですけども、名誉毀損と一般に言われるのはどういうものかということをまずお話ししたいんですけども、
はいはい、
名誉毀損したというと、民法でいうと79条で損害賠償、民事の責任を負うことがあります、
はい、
また刑法上も名誉毀損罪というものが規定されてまして、刑事上の罰も受ける可能性もあるというものです、ただ 何がまあ名誉かというものと、名誉をあの毀損する低下させた場合に対、まあ、いつも賠償責任とか刑事上の責任が出るとは限らないので、そのあたりについてちょっと考えていきたいと思います。
はい、はい。
まあ、あの基本的には民法の名誉毀損もあの刑法の名誉毀損と同じような発想しますので、刑法 の, あの名誉毀損のところを見ますと、こういうふうに書いてあります。公然と事実を適時し人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、懲役または禁錮罰金を受けるということですね。でここで言う、まあ、公然っていうのは、あの例えばこの中のこの3人で、あのまあ、あの名誉を毀損してもあの特定の人間ですので名誉毀損というわけではないんですね。
はいはい。
不特定で多数、まあ、不特定または多数の人があのそれを知ることができるような場合を公然と言いまして、
はい、
あのここで出てくる、BBS 電子掲示板っていうんですかね、
はいはい、
その場合には、誰でも見たり書き込めるというものをまあ、であればそれは公然ということになると思います。じゃあ次に、名誉を毀損する、その名誉というのは何か、まあ、一つは名誉感情、その人それぞれが持っている感情というのもあるんですけども、ここでいう名誉感情というのはその人の社会的な評価、客観的にあの、思われている評価のことを言って、あの、まあ、それが本当は真実でなくても、まあ、嘘でもあの社会からそのように評価されておれば、それはあの保護に値するというふうなことであの規定されています。
はいはい。
で
この場合だとリスナーさんは訴えられてしまう、名誉毀損が成立してしまう可能性があるということですね。
あの見た人がどういう判断をするか、評価を低下させるものだったら名誉毀損ということが言えてくると思うんですが、
はい、
あそれと、こういう電子掲示板での名誉毀損についてはあのちょっと考えなきゃいけないこともあるかと思うんですけども、あの一方で、名誉を毀損するような事実が指摘されても反論の余地がある、あのかえってもその反論によってあの名誉毀損をされずに済むというような場合も考えられるようなものであれば、
はい、
あの直ちにあの名誉毀損にあのなるということも言いにくい場面もありますので、あのそこら辺はまたちょっと今後 の, あの課題あのどういう場合にはそういうふうに考えられるのかということもあの出てくるんじゃないかと思いますので付け加えさせていただきます。
はい、
山崎先生ありがとうございました。今日の回答者は岐阜県弁護士会の山崎先生でした。今後も岐阜県弁護士会所属の弁護士の先生に回答していただきます。現在係争中の事案は受け付けできませんが、日頃の生活で法律についてのちょっとした疑問や相談などがあればぜひメールアドレス law_watch@alice.asahi-u.ac.jp までメールを送ってください。お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
〇〇って〇〇罪にならないの？このコーナーでは普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。さて前回は見張り役は窃盗罪にならないの？について考えました。見張り役と取る役に分担して窃盗罪を行った時に、見張り役は物に触れてないし立っていて周りを見ているだけですが、 お互いに行為を利用して一緒に瀬戸をしようという意思の連絡があるので共同正犯が成立し、取る役はもちろん見張り役も窃盗罪で処断することができるということでした。また共謀共同正犯の理論では、直接には実行行為を分担しなかったものを含めて共謀者全員に共同正犯が成立するんでしたよね。それでは今回土屋が疑問に思ったことを紹介します。ヨネちゃん、夏といえば肝試しだよね。
え、まあそうだね。
私怖い話とか大好きでさ、もしヨネちゃんがよかったら神社とかで肝試しやらない？
もし牛の国参りしてる人と遭遇したら怖いじゃん。
あ、確かにそれは怖いかもね。でももし見つけたらさ、警察に通報すればいいじゃん。そしたら私たち殺人未遂罪を発見してお手柄じゃん。んってあれ、牛の国参りって未遂犯になるのかな。
牛の国参りって実際に効果があるのか微妙なとこだから注意ぐらいで終わるんじゃないのかな。
でも殺意があってやってるわけだし未遂犯にはなるんじゃないのかな。ねえヨネちゃん、牛の国参りって殺人未遂にならないの？さて今回土屋が疑問に思ったことは、牛の国参りって殺人未遂にならないの？皆さんは牛の国参りってご存知ですよね。牛の国と呼ばれる午前1時から3時ほどに神社のご神木に憎い相手に見立てた藁人形を毎晩五寸釘で打ちつけるという日本に古来から伝わる呪術のことです。頭にろうそくを立てて白い着物を着た女性を思い浮かびますよね。さてこの牛の国参りを実行する人は殺意があって行っているわけですが、この場合殺人未遂が成立するのでしょうか。ではまず未遂罪の条文を引いてみましょう。刑法第43条には、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者はその刑を減刑することができるとあります。ということは牛の国参りが犯罪の実行になれば未遂罪は成立することになりますよね。ではその判断はどのようにしているのでしょうか。この点を検討するにつき、学説では行為者の認識した事情をもととして、行為者を基準に危険な意思の表動があったかどうかを基準にする準主観説、行為者の認識していた事情をもととしてそれが真実であったとすれば、一般人が危険を感じるかどうかを基準にする抽象的危険説、行為の当時行為者が認識していた事情および一般人が認識できる事情をもとに一般人を基準に危険性の有無を判断する具体的危険説、一般的に結果の発生が絶対に不能であったか、それとも特別の事情のために不能であったかによって判断する絶対不能、相対的不能説などに大きく分けられます。ここで学説の違いを詳細に説明するのは少し難しいのですが、いずれの説を取るにしても牛の国参りのように結果の発生が決まって不能であるような方法による行為は実質的に見て実行行為の定型性がなく、構成要件該当性も全く持たないため迷信犯と呼ばれ未遂犯には当たらないことになります。ちなみに科学的な知識が十分でなかった時代には迷信犯と呼ばれ未遂犯には当たらないことになります。ちなみに科学的な知識が十分でなかった時代には迷信犯も法的な犯罪定型でありました。例えば仮刑律には妖術で人を殺すことを犯罪として定義していました。今では考えられませんよね。面白い事例としては、殺人の目的で生産カリを炊飯釜の中に入れたのですが、炊いた米が黄色くなり臭気を放ったため人がこれを食べる危険性が少なくなった事例がありますが、最高裁はこれに対し不能犯ではなく未遂犯を認めています。やっぱり生産カリを入れること自体かなり危険な行為ですから当たり前ですよね。ということで今回は不能犯についてお伝えしました。不能犯だったら罪に問われないからといって、コーヒーにあまりにもたくさんの砂糖を入れたり雑巾の絞り汁を入れたりしてはいけませんよ。まあそんなことをする人はいないと思いますが、ではこれで土屋の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナー終わります。また次回をお楽しみに。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
裁判員制度について学ぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際、裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこで、この裁判員制度とはのコーナーでは、私、ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。前回、前々回と、もし自分が裁判員に選ばれたら、と考えた時の疑問点を一つ一つ解決してきました。前回のおさらいをすると、食事に関しては法廷での飲食は禁止されているので、絶対に法廷内では食べないようにすること。ほとんどの裁判所には食堂があるので、そこで昼食を取ることができるということ。お弁当を持ってきて裁判所内で食べられるということ。仕事に関しては、裁判が行われる日はほぼ一日中裁判所にいることになるので、裁判が行われる間は基本的には勤務先に行くことはできないこと。ただし、その日の審理が終わった後や休憩中は特に行動を規制されないので、審理終了後なら職場に行くことが可能なこと。ただ、刑事裁判はかなり大変ですので、会社側の理解があるといいですよね。また、仕事の連絡には欠かせない。パソコンと携帯電話は、法廷の中での使用は禁止されていること。ただし、休憩時間や昼食の時間など、法廷の外であれば、パソコン、携帯電話ともに使用は許可されていますので、休憩時間を利用して、メールで仕事の確認をすることが可能です。裁判員が家族に裁判のことを話すときは、評議室の中で行われる会話は話してはいけないこと。ただし、法廷の中で見たこと、聞いたことは、傍聴人もすべて見ていますので、家族に話しても差し支えありません。また、裁判員の家族も、裁判員の判断を変えようとすることは禁止されていますので、注意しなければならない、ということをお話ししました。それでは、今回も引き続き、裁判員になった際の疑問点を解決していこうと思います。まずはこの疑問。自分が裁判員として担当している事件についてのニュースがテレビでやっているんだけど、これって見てもいいの？今はニュースや新聞、インターネットでいろんな情報が手に入る時代で、自分が裁判員となっている裁判についてのニュースを見たり聞いたりしないというのは現実的に不可能ですよね。裁判員裁判では、前にも話したように国民の関心の高い事件や国家を脅かす可能性のある重大な事件が対象となります。ですので、事件に関する報道は耳に入ってくる可能性が大きいです。報道を見たり聞いたりすることは禁止されていません。ただし、注意しなければならないことは、報道から得た情報に基づいて判断したり意見を変えたりしてはいけないということです。担当している事件についての報道を見聞きしたとしても、その情報を評議室に持ち込んだり、自分の意見を出すときに使わないようにしましょう。それでは次は、裁判員に選ばれたことを理由に本当に会社は休ませてくれるの？これが原因で給料を減らされたりしないの？という疑問。働いている人には気になる疑問ですよね。まず、会社は休ませてくれるのかという問題について考えていきましょう。さて、土屋さん。
はい、何でしょうか。
土屋さんはこの場合、会社側は裁判員が休暇を取るのを拒否できると思いますか？
拒否できないんじゃないかな。仕事が忙しいってだけじゃ辞退事由にはならないし、何か規定している条文とかあるんじゃないかな。
そうですよね。労働基準法第7条に、使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないと規定されています。裁判員はこの公の職務にあたるので、会社はこれを拒めないことになります。しかし、有給休暇として取り扱ってくれるかどうかは会社側の裁量に委ねられます。裁判員休暇という特別な休暇を導入している企業もありますが、全国的に取り入れられるまでには至っていません。労働者が安心して裁判員としての職務に取り組めるように、今後は企業側が環境を整えることが大切だと思います。それから、給料を減らされることはないのかという疑問ですが、裁判員法第100条に、労働者が 裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと、その他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員、もしくは裁判員候補者であること、またはこれらのものであったことを理由として解雇、その他不利益な取り扱いをしてはならないというように定められています。
じゃあ不当な扱いをされることはないんだね。
理論上はそういうことになりますね。でもこの条文では罰則が設けられていないんです。個人的な感想になりますが、不利益な扱いを受ける人が一人でも出ないように罰則をつけてもいいんじゃないかなと思います。そうでないと絵に描いた餅になりかねませんので。ということで、そろそろお時間ですので今日はこの辺で。リスナーの皆さんも裁判員制度について、ここが知りたい、これってどういうことなど疑問に思ったことがあれば、メールアドレス ro_watch@alice.asahi-u.ac.jp までお送りください。以上、ヨネの裁判員制度とはのコーナーでした。朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
朝日大学では就職、奨学金、スポーツに強い秘密を公開をテーマに、8月にオープンキャンパスを開催します。スポーツに学問に文武両道で活躍する朝日大学。朝日大学の法学部就職率って全国で13位、東海地区の私立大学の中で1位だって知ってた？
もちろん。
そして独自の奨学金も充実しています。ぜひ参加して聞いてもらいたい情報満載です。当日の実施内容は、
法学部、経営学部の説明は、
社会で役立つ学問、法学、経営学について両学部の先生がどんなことが学べるのか分かりやすく説明します。
模擬授業では、
大学で学ぶ内容を身近なテーマで体験できます。
キャンパス見学では、
ネイティブの先生による英会話レッスンが楽しいイングリッシュサロンや、裁判所の法廷を再現した模擬法廷教室や各講義室など、キャンパスを知り尽くしたスタッフが皆さんをご案内します。大学ならではの施設を見学してみませんか？そして朝日大学オープンキャンパスのお楽しみは、なんといっても
ランチバイキングです。
ランチ会場となる6号館カフェテリアの料理長は元フレンチシェフ。自慢のローストビーフはもう10年以上も前からオープンキャンパスの名物として参加者の皆さんから毎年好評をいただいています。朝日大学のオープンキャンパスでは、先生や学生スタッフと気軽に交流し、楽しいひとときを過ごしていただけるよう、バイキング形式のランチで学食を体験していただいています。美味しい料理を囲みながら朝日大学の新鮮な情報を手に入れることができます。日頃から学生の健康と美味しさにこだわり、愛情がたっぷり込められたメニューが揃う学食の味を、ちょっとだけ豪華なバイキングで体験してみませんか？朝日大学法学部経営学部のオープンキャンパスは8月18日水曜日、開催時間は10時から15時までです。詳しい内容のお問い合わせ先は、朝日大学入試広報室フリーダイヤル 0120-058-327、 朝日大学入試広報室フリーダイヤル 0120-058-327。 私たちもスタッフとして活動しています。皆さんの参加、心からお待ちしています。以上、朝日ナウでした。土屋さん、ようやくテストも終わったけど、今回の出来はどうだった？
やっぱり1年生の時と比べると2年生は厳しいな。
そうだよね。 A4 の問題用紙4枚分その回答を書くのは大変だったよね。
さすがに手疲れたわ。
そうかな、まあ私は大丈夫だったんだけど。さて、この番組にはブログもあります。URL は http://amebro.jp/ro-watch/または朝日大学放送局、 法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見等は law_watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。
エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年の肝試しが苦手なヨネと、
実は結構強かったりする土屋でした。
それでは
またね。
腐っても